Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。2月に入りました。2月に入ってこの番組で気になるのは節分ですよね。間もなくやってきます。その節分にいろんなことを、まあ、家庭でもするわけですが、まあ、これらについて、歴史的にはどんな意味があるのかな、番組としてはやっぱりそう考えるわけです。そこで、こういうことをしている町の語り部はいないかなと思って探すんですけど、なかなかもうそういうことをお語りくださる方が少なくなりました。資料で調べてはどうかというようなこともありまして、郷土資料館をお伺いしようと。皆さんも家庭の中で節分についてお話しされることがあると思うんですけど、少しはまあ参考になればと思うわけです。郷土資料館の郷田さんにまたお話を伺いたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いしたいと思いますが、今日は節分についてお伺いしようと思ってやって
ます。なるほど、なるほど。
実は私の息子も40代半ばですけれど、はい、彼にこう豆まきしてるかとかね、孫と一緒にやってるんやろうなと思って聞いたりしました、はい、それはやってるみたいな、はい、なんで豆まかしてるかって聞いたら、なんでやろうなって言うんですね。親父教えてくれとか言って言うんですけれど、郷田さんは家で豆まきされますか？
同じようにですね、はい、子供が小さい時はやりましたんですけども、ね、今も夫婦二人ですのでやらなくなりましたですね。
僕は夫婦二人でもやってるん
です。ああ、そうですか。これは見習わなきませんね。
ああ、そうですか、はい、じゃあその郷田さんがやってらした頃の豆まきっていうのはどんな豆まきでしたか？
私はあの出身がまあこの辺りでなくてですね、はい、四国の高知なんですけれども。
ああ、そうですか。
高知ではですね、なんとなくこうそれっぽい豆まきやってましたですね。
やっぱり古式、はい、ゆかちくやってたら、
あの豆まくのはですね、はい、まあ、一家のあるといいますか、私の父親なんですけども。
ああ、そうですか。
父親がこうあまり派手じゃなくてですね、はい、パラパラと座敷にまくんですよ。
ほうほうほう。
でそれを子供たちが集めまして、はい、おひねりみたいにしてですね、はあ、まあ、数合わせたんですけども、
紙に包むわけです。
そうなんです、はあ、包みましてですね、でこれ夜ですから、人に見つからないようにして、あの決まったあの町の四つ筋に持って行ってそっと帰ってくると、人に見つかってはいけないというのがありましてね、
そっと置いて帰って、
置いて帰ってくるんです。それを置いてくるのが私の仕事だったんですが、なんでそんなことしてるかわからなかったですね。はい。ただまあ本当に今こうよくやられてる豆まきとはちょっと雰囲気が違って
ますね。
なんかこうそーっとやってましたですよね。
そういうことをね、
はい、
まあ、民族学の分野になるんですかね、ちょっとこちらへ来たら分かるかなと思って伺いました。今日はそんな話聞かせてください。
そうですね、それでしたらもう私よりもですね、ひょうたにの方が詳しいですので。
ひょうたにさん、民族学専門の方、はいはい、なるほどね。ひょうたんさんに聞いた方がよろしいですか？
ですね、はい、
じゃあまた後藤さんもお帰りになって、お家の方でその豆まき楽しんでいただいて、今年はどうやったでいう話、またいつか聞かせていただけたらと。
見習ってやりたいと思います。
それではひょうたんさんにお話聞きましょうかね。ひょうたんさん、こんにちは。
こんにちは。
今課長補佐さんからそういうお話があったんであれなんですけれど、伝統的な行事として節分にはいろんなことありますよね、
はい、
そんなことを、まあ、こちらへ来たら分からせていただけるかなと思ってきたんです。
はい、
ちょっと教えてください、
はい、
節分が近づいてまいりまして、その節分でやる行事、まあ、家庭なんかでもやりますし、町でもいろいろあるかもしれません。その一番代表的なのは豆まきですかね。やっぱり今もお話しさせていただいて、
そうですね、
これの歴史なんていうのはどんなんですか？
ですね、あの実はその節分の時に豆をまいて、いわゆるお庭外福は内っていうのを、
ね、
やってるのを遡りますと、は
い
はい、もうあの室町時代の頃にはすでに、はい、やっておりまして、はあはい、関門御記という、はい、まあ、天皇の日記なんですけれども、その方の日記にはあのお庭外福は内というふうに唱えながら豆まきをしたというふうに記述がありますの で、
う
ん
う
ん、
そうですか。
もう宮中では14世紀の頃ですねにはもうやっていたということになります。
これ日本で始まったものなんですか。
起源は少し難しいんですけれども、はい、豆まきそのものは、邪気を払う、節分に邪気を払うというのはもう中国の方から入ってきた風習になります。
なるほど、はい、それが日本に来て、はい、まず宮中。
そうですね。
あ、一般家庭ではそんなことは初めはしなかったんですかね。
ですね、あのどうもですね、一般家庭の豆をまくというのは、うんうん、少しちょっと宮中のその災厄を払うというような豆を売って、はい、あの邪気を払うというのではなくて、もっとですね、農事というか、あの稲作と関わるようなことでやっていたのも始まりだったみたいです。
あ、そうなん、
はい、もうなかなかその痕跡は残ってないんですけれども、はいはい、先ほどあの郷田の方が幕打ち付けるというのではなくて、幕っていうふうに言われたのはそれがそうだなと思うんですけれども、
はいはい、
あの要は稲の巻くっていう種を巻く、
豆にしても巻きますよね、
はい、巻きますよね、はいはい、でそして、それを拾うのを、はい、あの草取りをするっていうようなものだというふうに言って、言ったらその農事の作業の工程を模擬的にやるっていう、うん、そういう行事がたくさんあるんですけども、
はい、
そういうふうに多分もともとはあったっていうのがあると思うんです。それにそういう宮中の払うというものも入ってきて、
はいはいはい、
行事がもうこう合わさっていくような、
ははは、
そんな感じになってたんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、でまあ豆まきに話を戻しますけど、はい、豆をまくのは、はい、大田さんのとこではお父さんがまいたとおっしゃいました、ね、はい、誰か決まってるもんなんですか、
ね、そうですね、あの西宮市内のそういった年中行事を調べた調査の報告書があ
るんですか。
はい、あの西宮年中行事というものが昭和53年に発行されているんですけれども、
本になって、
本になってるんです。
いや、そうです、
はい、その中にもやはりですね、はい、一家の主であるとか、その年のいわゆる年男
の方
が、はい、あの投げるという、うんうん、あの巻くということがなんかあの役割としてあるように書いてありました。
ちらっと思い出しましたのは、はい、テレビの画面なんかで、はい、今年の年男の誰それさんに来ていただいて豆まきをしていただいてますなんて画面がお寺の縁側からありますやん、
はい
はい、あれそういう流れ
ですね。そうですね、もともとそういうお祭りを取り仕切る方を、まあ、有名人にやってもらおうという感じで
変わっていた。宮中ではそんなことはなかったわけですね。
でもあのやはり天皇自らが、はい、あのとか将軍様がするとか、はい、やっぱりそういうちゃんとした地位の方があの豆をまくというのもの記録として残されています。
そうなんです、はい、なるほどね。いやまあ豆をまかれるのはそういう家長であるとか、はい、そのまあ場所で一番偉い人であるとかがやられる、はい、
で、
まあ、町とかお寺とか行きますと今度は年男というのがまあ役割としてやらされるということになってきたわけです、
ね、だんだんこう下がっていくと子供たちがこう巻くような、うん、
今はね、
お父さんお母さんたちが鬼になるみたいなそんな感じに変わっていって
全然違いますね。
そうですね、はい、
なるほどな。だからあの例えば高知県の郷田さんのお家では、はい、あの自分がなんでそれを持っていかないかなんかわからへんだとおっしゃってましたけど、まあ、巻くのはお父さんや、でそれを集めて、まあ、どっかへ持って行ったりここへ決まった場所を持っていくのは子供の役割やったというふうなことでしょ、はい、今は全然逆で、
そうですね、
子供たちが鬼はそうと言ってお父さんにぶつけて、はい、お父さん鬼で出ていかないそういうことになっていますけど反対なんですね。
そうですね、
本当はね、
あの昔はその、うん、鬼は見えない存在として扱われていたので、今はこう見えなかったらその払った感がやっぱりないので、
はい、
なのでああいう、こうお面をかぶったりしてちゃんとこうあの払う対象物をこうちゃんと形骸化というかその形にしてするっていうふうになってるんですけど、
鬼というのは厄介なものという、はい、そういう意味でいいわけですか。
ですね、鬼にもいろんな性格がありまして、うん、そういう、こう邪気っていう悪いものを持ってくるような鬼のものであったり、
はい、
あの逆にですね、はい、あの鬼ってそういう怖いものなので、はい、そういうものを払うもっと強い存在のものでないと払えないっていう考え方があるので、
はいはい、
あの播磨地方のあたりでは、はい、あの鬼追い行事っていうのがあるんですけども、その鬼たちは決して悪い鬼じゃなくて、うん、春を呼び込んでくれるあの幸福の幸せの鬼っていう、そういうイメージの鬼もいるので、決して悪いこう払わなきゃいけないのではない鬼もたくさんいます。
なるほど、なるほど、
はい、
じゃあそれは鬼は外で出ていったら困りません。
そうですね、はい、あの鬼はその災いを払ってくれて、はい、いいものを呼び込んでくれるというものなので、歓迎すべきものなので、その時必ず松明を持って踊るんですけども、あの有名なところでは永田神社、神戸の、はい、あそこで追納の行事があるんですけども、
追納、
はい、鬼が出てきて松明を持って踊るんですけども、はい、その松明を持って帰って家にを玄関とかに置いて邪気を払うというのは非常に盛んにやられてますので、
はい、決
してそのじゃいい鬼ですね、歓迎すべき鬼ということになります。
それもあるんだという、はい、今あのお話の中に出てきた追納っていう言葉、聞いたことあるなというような気もするんですけれど、漢字で書くとどんな字を書くんでしょうね。
そうですね、追うっていう字に
追っかける追うですね。
そうですね、はい、で人弁に難しいという、
は
い、
難儀の難ですね、
はい、難儀の難って書いて追納と言います、
は
い
は
い、
これはやっぱり文字通り難儀を追っ払うという、はい、
そうですね、
そういう意味、
はい、
でそういうお祭りもあったという。
そうですね、もともとはあの中国の方から入ってきた風習で、それがまあ日本に伝わって宮中の方で、まあ、平安時代の頃から盛んに起こ、盛んというかその12月の31日を大晦日の時にする行事ということで行われていました。
やっぱりそれも節分の行事と考えたらいいということですよね。
そうですね、あの節分は年越しの行事ですので。
そうか、そうなんですよね、
はい、なので12月31日の行事と2月 の, その節分の時は全く同じことをする。なので、あの12月31日に豆まきをするという地方もあります。
ああそうですか、
はい、だから豆まき2回するところもあります。
じゃあちょっともうついでにその節分という言葉が 今、はいはい、今やまさに豆まきイコール節分というふうに思われているようなんで、はいはい、本当は節分というのはどういうことなんかということもお聞かせいただけたら、はい
ね、季節春夏秋冬とそれぞれ四季が変わる時ですね、はいはいはい、からあの今は、立春、はい、春を経つ、
ねね、
立春の前の日にやるってことになってるんですけども、はいはいはい、それぞれですね、あの日本人は季節の変わり目にそういう祭事をずっと行ってきたものなので、もともとは節分というと春夏秋冬全部4つにあったんですけれども、
ね、いや立春というのは今日から春という意味でしょ。
そうですね、はい、
でそれの前日にやるというのは大晦日みたいな意味、はいはい、
そうですね、
はあはあはあ、いや春が明日から来るその前の日にやるのが節分、はい、
あそうなんですけど、はあ、だから春でわけじゃなくて夏でも秋でも冬でもその季節の変わる時の伏見にはお祭りごとをしたらですけど、はい、だからそのぐらいのお祭りしたんですけども、ど今はその立春の時だけにそういう大きなお祭りをする。
本来であれば昔の通りであれば、はい、あの立夏の時にも節分、
ね、
立秋も節分というふうになるわけですね。
はい、そうです。ああの季節の節を分けるということなので、
そうかそうか、
四季が4つ分かれてますの で,
そういうで今はなんでそういう立春の前だけなんですか。
あやはりですね、先ほど言ったみたいに、うん、あのお正月の行事とほとんど同じことをするので、はいはいはい、どうしてもそちらの方がお正月といったらやっぱり一年中で一番 大事、まあ、お正月とお盆が一番大事な行事ですので、どうしてもそちらの方にこう固まっていったというか、そこだけが残っていったというか。
なるほど、はい、まあ、代表格ですな。
そうです、
節分の代表格が立春の時に行われるということ で、はい、ああそういうふうに思ったら分かりやすいですね。まあ、あの今豆まきの話を少し聞きましたが、はい、年の数だけ食べるとか言いますでしょ、はい、あれは何か、はい、因縁があるんでしょうか。
そうですね、西宮年中行事を見ると、はい、数は関係なく食べるっていうところもあります。
あるんですか、
はい、
そうですか。
で、あとはですね、あの実はですね、そういう年代わりの時なので、その1年間のやっぱり農事のがうまくたくさんお米が取れたり、農作物がたくさん取れたらいいなということで、
はいはいはい、
年裏という
年裏、
はい、あの年に占うって書いて年裏という
年占いですね、
年占いという行事があるんですけど、その時に、豆をですね12粒用意して、
はい、
大豆ですよね、で焼くんです。でその焼き目を見て、あ今年は豊作だなとか、不作だなっていう占いをすることがあるので。
あそうなんですか、
はい、だからもともとその、豆の年の数っていうのは、うん、まあ、そういうこうあの年が変わって年を取るという意味もあるんですけれども、うんうんうん、そういうあの
いい年か悪い年か占
うと時にも使われるものでありますし、あとですね、来年また良かったらいいなと思って、うん、年の数プラスもう一個余計に食べるっていう風な 感じで増えてきたみたいです。
ありましたありました、はい、年の数に1プラスやというのを、はい、それはそういう意味やったんです、
は
い、
で昔はどうもその年の数、自分の年の生まれた年の数だけを食べるっていう場合と、その1個多いパターンと2つずっとこう長らく並行して場所によって違ったみたいなんですけど、江戸時代の中期頃からはその1個増やす方の方が人気が出たみたいで、今はそちらの方が多くなっていったみたいです。
それとね、はい、これ本当に我が身で話して、僕も母親に、はい、なんであの豆は行ってあんねんと聞いたことがあるんですよ。そしたら母親はね、はい、生の豆食べたらお腹壊すやろって言ったんですけど、ね、はいはい、本当でしょうか。
ちょっとなぜそれを焼くのかってなかなか難しいんですけど、でも必ず崩落で行ったりとかいうような記事が出てくるので、ね、やっぱりいることが多いんですけども、でしょうね、いわゆる豆まくその内腹子じゃなくて、うん、おめでたいその予祝的な行事の中でいくと、うん、やっぱりそれも一つのまあお供え物というか、そういうものでもあったみたいなので、なちょっと生のものをお供えするよりは神様に調理したものをお供えするという意味なのかなと、ね、ただちょっと本当に なぜかと言われるとなかなか民族的にも必ず行ってやるっていうのは書いてあるんですけど、なぜいるのかっていうところまではなかなかその調査報告の中でも上がってきてないので、理由はよくわからない
んですけど、いろんなわけがあったかもしれませんね。
そうですね、
なるほど。それにしても、まあ、一応行ったものということになってますよね。
そうですね。
で、まあ、それは調理されたものという意味でもある、はい、そういうことなんかな。
最近はいろいろ皆さん考えられて、はい、あのそのものをこうあの目が出なくするために焼くんだとか、あの鬼の目というのをかけて、でそのためにわざわざ焼くんだとか、あの中国の五行説出してきて、あの火とどうかと関わるから焼くんだとかね、そんなことをなんかこうあの少し、ね、インターネットとか調べると、うん、そんなのが出てくるんですけど、
もっともらしく言いたいっていうのもあるかもしれない。
それはちょっと後付けな感じがしますね。
その後付けというか、もっともらしいというお話で言いますと、僕はあの節分に豆まき以外にね、餅まきをするお寺やら神社があったりね、もっともうあの身近に家庭内では巻き寿司を丸かぶりするというのがあったりするでしょ。それとまあもう一つ、あのイワシの頭をヒイラギで刺して角先にぶら下げるとかいうのもあのよく言われるんです。この辺りっていうのはちょっとなんか後付けちゃうかなという気がしたりするんですけどね。
そうですね、はい、あのやっぱりあのお餅をまくというのも、はい、多分本来はなんか上都市の時にその餅をまくというのが儀礼の中にあったみたいなんですけども、まあ、それが直接影響しているかどうかわからないんですけれども、
まあ、節分にやっちゃえみたいなのかも分かります。
まあ、そうですね、まあ、お餅をまかれるとやっぱり参列者の方喜ばれるので、
そうかそうか、
よくに取り入れてるんじゃないかなっていう気はします。
ありますね、
皆さん奪い合って取ってますね、見てると、はい、なので、でも本来ではないものだと思います。
ヒイラギイワシはどうですか。
ヒイラギはですね、はい、先ほどあのトゲトゲなので、鬼がやっぱりあのそれで目をこう、
そうですね、攻撃されますよね、
はい、ということなので、
ちょっと嫌がりますよ、
はい、と、あとイワシが匂いがするということで、
イワシは、ね、
はい、なのでそういう意味での先ほどの、あの払う、うん、最悪を払うという意味で、あのこう入ってこないように、
じゃあお兄さん来ないでという意味で、
という意味で刺すというのが、
痛いものと臭いものと肩先に、
そうですね、
あ、そういう意味あったかも、はい、
だからそれにさらに、ね、あの進化すると、うん、ニンニクとか、うん、そういう臭いものだったらいいみたいな感じで、うん、そういうものをぶら下げたりっていうのもあったりします。
で、あの恵方巻きっていうね、恵方、はい、の方、恵方、はい、っていうのはその年その年に、
そうですね、いい方
向ですね、幸運の方角っていう、はいはい、そっちの方を向いて、うん、こう丸かぶりして、はい、物を言わないでとか言いますよね、はいはいはい、あれはその特別に昔からあった行事ではないんじゃないですか。いやい
や、そうです ね、私もいつからっていうのはわからないんですけれども、ね、どうもあの昭和になってからの行事というか習慣のように思います。ね、今もこういうテレビとかがあるので、どこかでそういうのやるって言ったらみんながこう
見ます
か、見習いでやると思うので、
まあ恵方の方を向いてとか、はいはいはい、あるいは食べ始めてから食べ終わるまで物を言ってはいけないとかいうあたりはね、はいはいはい、他の行事とちょっと似てるところもあるかなという気がして、
そうですね、あの、うん、やっぱいろんな、例えばとあの1月15日のトンドであったりすると、はいはい、恵方の方向に倒れるといいとか言いますし、
ね、占いがあるわけです。
そうですね、やっぱりその年の、うん、いいその幸運が来るいい方向なので、うんうんうん、まあ、そちらの方を向くというのはそういう気持ちの表れかなというふうに思います。
まあ、いずれにしても昔からあったことではなくて、
そうですね、
後に起こされた行事が、ね、なんかそういうもっともらしく言い伝えられているという点はあるようですね、はい、
いろいろと戻るんですけど、うんうん、先ほどのイワシの話を、
はいはいはいはい、
それはあの今はさっき臭いっていう形で使われたイワシなんですけども、先ほどあの年越しのお祝いの、まあ、あのお祝いというか、ね、年を越すための行事だったので、はいはいはい、あのその、年越しをするための、うん、まあ、行事食としてそのイワシは食べられていた。今でもこうにらみ台を飾るとかお正月にしますね。はいはい、かそういったこうお魚を一尾添えるということなので、あの先ほど西宮の年中行事を見ていると必ず一人一尾っていうふうに決まっているんです。
ああ、そうなんですか、はい、へえ、それは決まり事であったわけなんですね、は
い、なのでもうお祝い膳の一つの、まあ、うん、お食事として用意されるものだったので、12月と節分とそれぞれ塩イワシを食べてるみたいです。
ああそうですか、はい、
であのお蕎麦、
あれも年越しそば、
年越しそばも実は節分の時に食べます、
うん、あそうなんですか、はい、はあ、やっぱりこれも年越しだから。
そうなんです、
なるほど、ね、
はい、だからあの要はそのそばも年越しするとき、うん、夜中ずっと起きてて、一年中、一晩中起きてるっていうのがあるので、まあ、そのお夜食的におそばを食べたみたいです。
はあ、そういうこともあるわけですね、はい、そういったあのいくつかの、年越しの行事っていいますか、はいはい、節分に行われる伝統的な行事を教えていただきましたが、うん、こういうのを今西宮であんまりこう例えば神社仏閣とか ね、 そ う、 ね、そういうところではあんまり見かけないんじゃないかなと思いますけど、はい、いくつかはあるんですかね。
あの私はちょっと見たことがないんですけれども、うん、あの古式岩神社さんの方で、
はいはいはい、
なんかあの一斉に豆まきを大人数でされるような行事があるみたいですね。
あそうですか、はい、なんか知らされたこともあるようですね、それはね。
そうです、
ね、はいはいはい、はい、あそうか、そしたらちょっと一遍、はい、2月3日の節分の日には、はい、古式岩神社さん、
そうです、
ね、ちょっと覗いてみてはどうかなと、
はいはい、あとまあその伝統的な感じの行事をしているのはやっぱ京都でやってることが多くて、ね、あの先ほどあの追難っていうのがあったと思うんですけども、
はいはい、ね、
あの宮中で行われている時にはですね、うん、あの方相氏、肩っていう字に相談の相に宇治と書いて、はいはい、方相氏という黄金に四つ目でのお面をかぶった、まあ、怖いあの鬼のような方が邪気を払うという役目を持ってたんですけど、はあはあ、それをですね今でもその節分の時に出てくるところがありまして、
あそうですか、
あの吉田神社、
あ
そこであるとか鞍馬寺のあたりではですね、はあ、その方相氏が登場するんです。
いやいや、そうなんですか、
はい、で昔ながらにですね、あの持ち物として盾と矛を持ってですね、はいはい、大きなおーおーっていう声を上げながらこう打ち合わせる、
で
邪気を払うというするんですけど、それを実際にですね、ちょっと吉田神社さんは少し分かりづらいんですけども、鞍馬寺は本当にこうちっちゃな子どもたちを従いながらですね、私が見た時は雪の中で本当にあの黄金のお面と、はい、あのすごい異様な姿に真っ白な雪の上にそれがこうすごく対照的ですごい美しくて、でそこに向かって大きな声を上げて邪気を払ってっていう行事を今でも京都ではしていますの で、 あの宮中の昔ながらの、
うんうん、
もしそちらをご覧になりたい方はぜひ京都の方に行っていただくといいのかなというふうに思います、ね、
伝統行事を詳しく知りたい、あるいは本物を見たいという方があったらそっちの方がいいやろうなという、はい、でもまあ今多くはまあ家庭の中で、はい、その晩に限って豆をまくというふうなことが、まあ、普通になっていますので、はい、まあ、それらのことはそれもだいぶ少なくなってきたかも分かりませんね。あとで掃除大変やとかいうような声聞いたこと
は
あります、ね、
はい、あとはその鬼の字をつく久喜さんなんかは、
はい、
鬼って自分の名前に鬼がついてるので、鬼はそれ言わないらしいです。久喜さんは、ね、はい、鬼もうちのような感じで、はい、
そうでしょうね、
そういうところもあるみたいなので、いろいろそういうこうあの場所場所によっていろいろ違ってくるのかなというふうに期待します、
ね、はい、やっぱり時代とともにだんだん生活様式も変わってきますし、はい、昔のように座敷が広くて、その中で楽しみながら豆まきをしたというような風景ももう見られなくなったでしょうし、例えばお雛さんだってもう飾る場所がないからといって片付けられてしまっているところもあるというふうに聞きますし、まあ、そういうふうに生活の様式が変わってくるとだんだん変わってきたり 伝統行事も変わってくるんでしょうけれども、
はい、そうですね、なぜするのかっていう理由が分からなくて、
う
ん
ね、そうですよね、は
い、で皆さんがやってるならやりましょうという形が多くなるので、多分本来の
できなくなったらやめようという、
そうですね、分かりにくく
なってきますよね、はい、でも本当はこういう伝統的な行事っていうのは伝わっていって、はい、でそれが親から子へ、子から孫へというふうにだんだんこう伝えられていくっていうのが一番いいかなと思いますけどね、はい、リビングが、まあ、いた時期になったとしてもやっぱりそれはそれでしてもらったらええんちゃうかなというふうに思いますけれども ね、はい、ついでのことにお伺いしたいと思ってるんですが、はい、キサラギっていう月の名前をキサラギって言いますじゃない、はい、これの意味っていうのは何か語源があったりするんでしょうか。
よく詳しくは知らないんですけど、うん、まあ、衣を重ねるというような意味だというふうに聞い
てます。あ、衣を重ねる、はい、ははは、なるほどね、はい、あ、キサラギっていうのは確かに衣っていう字が中に入ってもいいですよね、はい、あ、それをさらに重ねるっていう、なるほど、そう、はい、まだ寒いですもんね。
そうですね、うん、まあ、季節は一応ここから春ということなんですけどまだまだ寒い日が続きますので。
いや、本当本当そうです、はい、そうです。ああ、そうですか。今、まあ、今日は節分のことをお伺いしまして、ひょうたんさんにいろいろ昔のことから、歴史から教えていただきました。ずいぶん古い時代から日本にはそういう伝統的な行事があったんやということが分かりましたし、逆に、合田さんとのお話の中でだんだんそういうことしまへんなというようなお話もあってですね、これはできたら、まあ、続けていきたいな、それから続けていく中でなんでやねんということも合わせてお話ししていくと、僕なんかもできなくて困ったわけですけど、自分の息子にそういうことを伝えて、それがまた息子から孫へ伝わってというふうなことで、だんだんにこうつないでいけたら、それはそれでいいなというふうに思ったんですけど、どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ひょうたんさん、こういうことをずいぶんご存知、やっぱりそういうのを専門にずっと調べていらっしゃる、ね、西宮の歴史という本が、
は
い、西宮の年中行事ですか、はい、という本があると、はい、こんなんもみんな知ってないでしょうね、こういうのがあるよということ。
そうですね、あともう一つ下大市の民族というのがあって、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
こちら二つがその民族行事のもの でページ開きますと、うん、お話を聞いた方が皆さん明治27年生まれとか、なそういう方たちの頃のお話なので、
よう聞いといたことです。
そうですね、だから普段何気なくしてることも今聞いとかないと、ね、何年か経ったらもうあの時何やってたというのは、ね、なかなか日常のことは残らないので、
ね、本当ですね、はい、そういうことを聞くと、ますます家の中で子どもたちと話をせな
かな、はい、ぜひお願いします
思いました。今日はどうもありがとうございました。節分の行事について、その歴史やら実際に行われているありさまなども含めて、ひょうたにさんにお伺いしました。郷土さんもそばにいらっしゃいましたが、はいはい、どない思いました。
いや、もう勉強になります。面白いですね。
ねえ、はい、後藤さんはもっともっと昔の大昔のことを、発掘調査などをしながらお調べになっているので、また違う形での歴史の専門家でいらっしゃいますけれど、ひょうたにさんのようなお話もとっても面白いし、
そうですね、
参考になりますね。
吉田神社はですね、はい、私も行ったことありますんですけども、ぜひお越しになるといいかなと思います。
その
代わり人出がすごいんですよ。
いや、そうでしょう。
これはね、すごくてね、それを我慢すれば非常に面白い。
ね、本当ですね。で、郷田さん、郷土資料館でしばらく僕は特集展示見てないなと思うんですけれど、はい、最近そういう予定はありませんでしょう
か。ございます。2月3日からですね、はい、西宮地域の周氏認別帳ということで、
はは
これちょっと難しいかもしれないですけども、
はは
古文書がたくさん出る、特集陳列でございます。
なるほど、もう始まりますね。じゃあそれを楽しみに、はい、今度は担当はどなたになりますか。
江藤でございます。
江藤さんね、はい、江藤さんにそれじゃあお話聞きに、来週お寄せいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は郷土資料館にお伺いしまして、郷田、課長補佐とそれから氷谷学芸員さんにお話をお伺いしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。